それではもう最後に阪大理研の堀井先生、世界のマラリア現状解説
先生方大変ご熱心に講演されまして、実は時間が大変をしておりまして、私本日細かに喋ろうと思ってたんですけど、かなり走らせていただいて、なんとか早く休憩にしたいと思ってるんですけれども、マラリアということで、これまでの先生方お話になってこられましたのは、かなり日本の中でも被害の多い病気についてお話になってこられたんですけど、私の方は日本ではすでに撲滅されたマラリアという寄生虫症について話させていただきます。で、いくつか2つか3つポイントを絞ってお話したいと思うんですけれども、今どうして日本でマラリアを問題にするかといいますと、それはもうただ一つ、先進国である日本が世界 の福祉と健康という面から責任を担わなければならないということは当然でございまして、国内だけに目を向けていてはいけないというような観点から、日本においても50に迫る研究室が今マラリアの対策ということで研究を行っております。で、本日マラリアという言葉、あまりおなじみのない先生が多いかもしれませんので、ちょっとそのあたりの状況かいつまんで説明、マラリアというもの自体を説明させていただいて、それで現在その対策はどのように行われているか、それから地球温暖化が叫ばれてますけれども、日本はどのような危険にあるのか、そういう点3点ぐらいについて説明させていただきます。初めのスライドお願いします。で、一番初めのスライド、マラリアは何かというとこういうものです。人体の血液の中の赤血球の中に生息いたします。これ一つずつが健全な赤血球ですけれども、このように内部に真核の単細胞の真核生物があります。で、このような細胞がどんどん分裂していって、これは小虫が、20ぐらい詰まった子孫子という形なんですけど、これが解裂して次の赤血球に行くと。次のスライドお願いします。それで現在マラリアでは、推定患者数が2億7000万人、推定死亡者数年間に200万人から300万人と呼ばれております。全人口の 40% がマラリア流行地域に住んでおります。次のスライドお願いします。1996年の、7年ですか、WHO のレポートでは第4位ですね、感染症の中で1700万人が感染症で亡くなってるんですけれども、その4位というふうに計算されています。次のスライドお願いします。で、じゃあ日本には全然ないかと言いますと、実は輸入マラリア症、つまり流行地で感染された方が国内に帰ってこられて発病するという形で、年間に約100例です。で、非常に少なくて安心したなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、逆にここまで数が少ないですと、患者をご覧になる医師の方が慣れておりませんもんですから、すぐにマラリアとは分からない。そうしますと風邪と誤診されて死亡に至るケースが稀ではない。発病してから5日以内にトリートを開始しないと死ぬ場合も多くございますので、このあたり重要な問題かと思います。次のスライドお願いします。で、それじゃあマラリアというのはどういうもんだというのを今から数枚のスライドで説明させていただきますけれども、ご存知のようにアノフェルス属の蚊、ハエ科の蚊ですね。で、ハマダラ科です。アノフェルスというものはハマダラ科によって媒介されます。ハマダラ科が人体に吸血しますと、そこから原虫が蚊の体内に入りまして、内部で有性生殖をして、増殖をするわけです。それで蚊の唾液腺にスポロゾイトという種虫が集まってきまして、次に2番目の人に吸血するときにこれが体内に入って肝臓で一度回って、その後血流中に入ってここで大量に増えるということです。次のスライドお願いします。で、これがスポロゾイトです。次のスライドお願いします。で、血中のこれはリングと呼んでますけれども、一番若い状態です。次のスライドお願いします。これが増殖していってこういう状態になります。次のスライドお願いします。で、最後はこういうふうに解裂してこの小虫が入ると。で、次のスライドお願いします。で、これが生殖母体と呼ばれる蚊に行くステージ の形です。次のスライドお願いします。これがマラリアであると。で、マラリアには 確か人には4つあるなというふうにご記憶の方もいらっしゃるから思いますけれども、熱帯熱マラリア、未加熱マラリア、予加熱マラリア、アンケートあって、この中で最も人を殺す300万人人が死ぬっていう大半はこの熱帯熱マラリア原虫というものです。でこれは重要なところでありまして、日本にあったのは未加熱マラリア、日本というか日本本土にあったのは未加熱マラリアで、八重山群島の方では熱帯熱マラリアが、戦後もありました。現在は完全に撲滅されております。次のスライドお願いします。それでこれちょっと英語で申し訳ないんですけれども、この模式図を漫画にしてあるものなんですけれども、赤血球の中に袋状の構造体があって、さらにその中にこれ全てマラリア原虫が作り出すものです。パラシトフォーラスバーキュオールというものですけれども、その中にマラリア原虫細胞があります。その中には核があって、こうなんですけれども、実はマラリアが熱帯熱マラリアで人が死ぬと言いましても、赤血球の 2%5% が感染状態に陥るだけで、どうして人が死んじゃうんだっていうこと実はよく分かっておりません。で例えばネズミマラリア、ネズミのマラリアもあるんですけども、これだと赤血球が全体で 90% がマラリア原虫に感染してもまだ生きている場合があります。でその病理がよくわからないんですけども、この感染性血球の外にはこういうぼちぼちとした、我々英語で取ってという意味のノブという言葉を使ってますけど、こういうものを作って作り出します。次のスライドお願いします。何が起こるかと言いますと、あそこのノブでもって実は毛細血管の上皮細胞に結合するんですね。でそれでもって血液循環の中から皮層とか、いわゆる免疫系の主たる免疫系の臓器に行くことを防いで生き延びるわけです。でこれは実はノーマラリアで死亡した患者の大脳切片ということなんですけれども、脳の切片の毛細血管の中にこんなふうに詰まっております。これが血管なんですけれども、これ一つずつが全てマラリア原虫です。それで今の説ではこのように死ぬ原因はほとんどノーマラリアです。昏睡状態を呈します。眠ってしまいます。まあ痙攣だとかいろいろありますけれども、これが主たる原因です。でノーマラリアで死ぬ。でこれが詰まるから酸素の欠乏もしくは栄養の欠乏でノーマラリアになるんだろうと思われてたんですけれども、次のスライドお願いします。これのノーマラリアで治療中の患者さんです。昏睡状態になっております。次のスライドお願いします。実はこの辺りの病理、非常に不思議なことがありまして、あんな風にマラリア原虫が血管内で詰まっちゃいますと、実はマラリア原虫自体も死んじゃうんですね。新しくメロゾイトが放出されても血流が入ってきませんから。で実は切片というもの自体は病理切片で生きた状態反映してませんから、私たち非常に不思議に思ってました。マラリアも死ぬ、宿主も死ぬ、それじゃしょうがないじゃないかと。で実はマラリアのことをもう少し考えてみますと、マラリアで有名なのはマラリア症状というのは発熱であり、それから昏睡を含むノーマラリア、それから宿主の免疫系を抑制する、それで生き延びようとするわけです。でこういうような現象に共通の物質は何だということになりますと、プロスタグランジンというものが浮かび上がってまいります。次のスライドお願いします。プロスタグランジンというのは何かと言いますと、こういう簡単な形をした化学物質でして、アラキドン酸というものからできるんです。で我々体内、人間の健康な人の体内でも常時生産されておりまして、例えば熱が出るとアスピリンを飲んだり、筋肉痛だとインドメタシンを塗ったりするわけですけれども、これは実はサイクロオキシゲネースというアラキドン酸からプロスタグランディン H2 に移行させるエンザイムのインヒビターです。で最終的には D2F2α E2 というものが作られまして、 E2 は免疫抑制剤でありパイロジェニックで発熱物質です。で D2 はソムノジェニックといいますと、これ睡眠物質ですね。でこういうものとマラリアの病理非常に関係があるということで、次のスライドお願いします。で我々思い切って実はこの研究は大阪バイオサイエンス研究所の林修先生との共同研グループとの共同研究なんですけれども、マラリア原虫が実際に原虫単独でプロスタグランジンを生産するということが分かってきました。つまり人間が使っているこういう物質をマラリアが作る出してしまうということですね。次のスライドお願いします。それでもう一つプロスタグランジンには大きな作用がありまして、これも英語で恐縮なんですけど、バソディレーションという血管拡張細胞があります。そうしますと、これが旧来信じられていたモデルで、マラリアで我々人間が死ぬのはなぜかというと、こういうマラリア原虫が毛細血管が詰まることによって血流が止まる、こ これがメインの理由だろうと思われてたんですけど、それだと源氏も死んじゃう。で、私どもが新しく提出しましたモデルとしては、実はプロスタグランジン生産して毛細血管を拡張して、この状態でも血流は行くんだと。ところが D2E2 というのは発熱作用、睡眠作用があるから脳性マラリアの症状を呈すると、非常に単純なモデルになりまして、もう一つはこれをサポートするエビデンスとしては、脳性マラリアで昏睡になった患者さんでも完全に治療が終わりますと、全く後遺症を残しません。そういう点からもおそらくこれは血流は常時いくんだろうというふうに考えるのが数字かと思います。で、まあこういうふうにしてその病理についても現在まであまりよく分かってこなかったというのがマラリアの現状でございます。次のスライドお願いします。で、これはちょっと興奮な写真なんですけれども、じゃあマラリアの対策はどうかだったかというと、これは昔戦後すぐに行われました DDT の残留噴霧による蚊の撲滅作戦ということですね。で、琉球政府、米国政府、日本政府の協力で行われたわけです。次のスライドお願いします。で、その時に最後まで残ったのは実は八重山群島での熱帯熱マラリアなんですけれども、八重山群島というところは熱帯熱マラリア、2加熱マラリア、4加熱マラリアがありまして、戦前まではだいたい患者総数が1000人から2000人に推移したで、戦争マラリアという日本陸軍の行為によるマラリアの流行で2万人近くまで行きまして、ところがここで群島政府がマラリア防圧計画というのを実施しました。それでガクンと減って、ここで1年に17人というところまで落ちました。ところが、そこで手を緩めたですかどうか、ここで入植者が入ってきまして、ゼロになる前に防圧計画、また1000人から2000人まで増加しちゃいました。で、この時点で、米国陸軍のウィラーという軍医さんが徹底的な作戦を展開しまして、4人、5人、0、0、0。これ以降は患者発生ゼロです。で、ここで大事なことは、いくら蚊を殺し薬で患者を治してもゼロにしないことには必ず数年で元に戻るということです。次のスライドお願いします。で、これはフィリー政府で現在行われているマラリア対策なんですけれども、ちょっともう端折っていきますけれども、年間予算として1994年総額で3200万円、これは私がペソを円に変換したので若干のズレがあるかと思います。1996年2080万円、1997年1254万円、非常に減少しています。それで現在フィリピンにおけるマラリアは再びアウトブレイクの状況を呈しているということです。この額では人件費も出せないわけですね。で、マラリアというのはやはり数十万人のマラリア患者がいるんですけれど、このレベルで、で、しかも予算は多ければ多いほどマラリア患者の発生が低いというのはもう目に見えておりまして、こういう形でアウトブレイクする形がフィリピンのみならず全世界で存在するわけです。次のスライドお願いします。で、マラリア対策の最大の問題点は、これはマヒドン大学での治験例なんですけれども、今現在クロロキンとか SP 合剤、いろんなマラリア薬がありますけれども、クロロキンでほとんどマラリアは一度撲滅されかかったんですけれども、耐性株が出てきまして、クロロキンは1980年にほとんど効力を持たなくなりました。で、ファンシダールと呼ばれる薬剤も効力を持ちません。で、キニーネ、メフロキンも、メフロキンに至っては最近の薬ですけれども、今現在60、90年の時点で 60% 程度の効力しかない。今、最も信頼できるのはキニーネプラステトラサイクリンであると。次のスライドお願いします。で、ほとんどには耐性株が存在しています。唯一、最も新しい薬としてアルテミシンとアトパコンがあると。で、これらについては、実験室レベルでは耐性株が出てきていますけれども、今のところ、これが最も有効な薬剤。クロロキンに対してはもうほとんど全世界で効かなくなりつつあります。で、キニーネは幸いなことにまだ効きます。最も古いマラリア薬ですけれども。というような状況で、もしこの2つが耐性株が出てくれば、我々はマラリアに対してもはや何の手を打つこともできないという、こういう非常に厳しい状況です。次のスライドお願いします。で、それで、1996年から文部省が、こういうふうに特定領域研究 A としてもうちょっと基礎研究を やりなさいということで、私どもマラリア研究者をファンディングしていただきまして、それでその成果を一つ二つ述べさせていただきます。次のスライドお願いします。岡山大学の綿谷さんたちがクロロキン、おそらくクロロキンに勝るような 薬剤 N89、 これは私も大阪大学工学部の野島先生が開発された薬なんですけれども、こういうものを出してきたと。動物試験ではクロロキン以上の成績を収めています。次のスライドお願いします。で、私ども寄生虫病研究所ではワラリアワクチン の開発ということで基礎研究しています。次のスライドお願いします。で、実はこのワクチン、セーラーワクチンという、で、この話については明日また改めて非常に詳しく説明する機会を与えられておりますので、簡単にしますけれども、ウガンダと共同研究しまして、高度流行地でマラリアに耐性を持って免疫を獲得された人たちの血液を調べますと、この私ども研究しているセーラというものに対する抗体が免疫の第一番目 の担っている役割であるということが分かりましたので、自然の状況でこれがそういう役割を担っているということは、ワクチンとして非常に期待できるんじゃないかというふうに考えております。次のスライドお願いします。で、これはちょっとショッキングなデータなんです。これを、これとその次で最後にさせていただきますけれども、実は隣の韓国では1994年、実は3年はゼロだったんです。4年2人か4人です。それが98人には4000人までマラリア患者が増加しております。で、これは主として北朝鮮から渡ってきたものだろうと考えられておりますけれども、マラリアというのは一度発生すると非常にアウトブレイクしやすいということです。次のスライドお願いします。で、これは日本におけるマラリア媒介下の生息ということで、日本にもこのような熱帯熱マラリア媒介するアナフェルスサプロイであるとか、アナフェルスミニマスであるというものが、これは石垣島に今現在でも元気に生息しております。それから日本本土では未加熱マラリアの媒介下であるアナフェルスシネンシスというものが引っ張っております。従いまして、マラリアのアウトブレイクというのは起こっても不思議じゃない。我々はそれについて対処しておくべきだというのが最後のポイントです。どうもありがとうございました。
それではご質問ございますでしょうか。どうぞ。
何度も申し訳ないですけど、私たち開業の第2回で早期に診断するということがいかに大事かと、さっき の治療に使うかと、そういうことで早期診断のポイントを教えていただきましたが、
ですね、これは早期診断のポイントというのは、実は3日熱、4日熱、卵経というのは非常に特徴的なスパイク状の発熱という、3日に1度とか4日に1度と言われている、そういう高度の発熱が出ますので、非常に診断はそんなに難しくないんですね。ところが熱帯熱マラリアというのは不定期の熱というのが特徴で、よく風邪と誤診されます。それで、それじゃあその風邪できた患者さん全員血液と熱標本で調べるかって、そういうわけにいかないですね。ですから、もう口を隠して私言っておりますのは、どこからその海外渡航歴を聞かれるということ以外には違法がないんです。アフリカとかそういうところから帰ってこられたかどうかという可能性が一番ですから、ご本人が自覚されるのが一番大切なことなんですけれども、熱が出たからといった時点ですぐにその熱はマラリアか風邪かというのは、これは難しい問題だと思います。
赤血球の大体 2% か 5% に寄生しているようですので、溶血、軽い溶血が起こっているだと思うんです。そこでどうでしょうか。もちろんビルルミンみたいなものは影響してないですけど、血中のハプトグロブリン、あれが少しは減ってくる可能性ないでしょうか。
すいません、私存じ上げません。そういう話は聞いたことがないですね。それ 2%、5% というのはもう死亡する時の体の意味なんです。
ああ、そうですか。
人によっては 10% 程度まで生きる方もいらっしゃいますけど、
なんかそう、溶血はせるとその時軽く残ってるんでしょうか。
それは聞いたことないですね。
坂口先生おられる、今手を挙げておられるので、
じゃあ
お経験があると思いますので。
大阪市立総合医療センターの感染症センターの坂上です。今のご質問にお答えさせていただきますけど、診断にはですね、ハプトグロビンなんか測るよりも溶血すれば LDH が上がりますので、LDH を見る方が早いです。で、肝機能の GOT、GPT も大抵上がりますし、LDH は溶血の度合いに応じてものすごく上がります。 で堀先生がおっしゃったのはちょっと訂正しないといけないんですが、あの3日熱4日熱でもですね、あの4日熱はともかくとして3日熱も発病早期には毎日熱が出ますんで、あの熱が典型的には1日おきの熱計っていうのを取ることは普通あんまりありません。ただし再発したら初めからこう1日おきに出ることなんですが、初めて出る場合には毎日熱が 4,5 日出てそれから1日おきになりますんで、あの熱計だけでは分かりません。で一番の診断はですね、堀先生おっしゃったようにまずやっぱり海外渡航歴があって、今幸い国内にはマラリアがありませんので海外渡航歴があって、で熱が出てる場合、特にあの30初めは7度ぐらいから始まるんですが、8度9度40度を超えるような熱には必ずマラリアの検査を指示すると、医師にとってはですね、それが一番のポイントです。であとは熱帯熱マラリアは2、3日診断が遅れたらもう急速に腎不全が来ますから、だからそうならないように早く結果を聞いて早く治療を始めると。で治療を始めるのには薬を持っておられないところ多いですから、そういう場合には我々のところへご紹介いただいたら、私どもはあの年間10例から15例のマラリア患者を見てますので、日曜でもサイズでもお受けいたします。
今のところもう一度一つお聞きいただきたいんですけど、
不全の問題なんですけども、やはり先ほど の, あの内皮細胞を傷つけるということもことがありますので、やはりあの HUS みたいな格好で来るんでしょうか。HUS みたいな色気性
ヘモティックレイクシ
ドロームですね、その格好で来るんだったら、あるいは血石、血液透析とか血小交換とか、あるいはそういうようなものである程度メリットできるかということをちょっと教えていただきました。
HUS とメカニズムが一緒かどうか分かりませんが、確かに溶血は非常に進みます。で一番進めばですね、やっぱり腎透析
が非常に有効です。
で我々のところへ来られてですね、今まで、百数十名ぐらい過去マラリア患者さん見てますが、亡くなったの一人だけです。全部悪くなっても透析、あるいは一番ひどくなれば黄疸もものすごい出ますので、そういう場合には血小交換でやるんですが、でもちろん先生先ほどおっしゃったハプトグロビンもですね、溶血が非常に進めばものすごく減りますので、ハプトグロビンを補充することで救命できる場合があります。これはもうすでに発表しております。
はい、まだ質疑があるかもしれませんが、時間がちょうど20分遅れてしまいましたので、ここで休憩を。